ラジオドラマで聞く名作文学。
先生、先生に一面識もない青書生が突然手紙を差し上げる失礼をお許しください。そうしてどうかこれから先生にお伝えするこの物語をしまいまでお読みくださるように、ご多忙の中を甚だ恐縮に存じますが、切にお願いいたします。
文子の足、谷崎潤一郎。
いやあ、励ましておめでとう。よくおいでなすった。
彼はこの物語の主人公で塚越と言います。塚越は日本橋にある質屋の10代目で、年は60過ぎ、糖尿病と肺結核でかなり痩せ細っていました。
おーい、お前も挨拶なさい。うちの遠い親戚になっている美術学校の小生さんだ。
正月でしたから酒を飲んでいたのでしょう。塚越は赤い顔をテラテラと光らせながら、いかにも江戸っ子らしい調子で16歳くらいの娘を呼びました。
はじめまして、私文と申します。どうぞお心安く。
娘が何者であるかは一言もありませんでした。塚越はガマのように大きな口をニヤニヤさせ、気味の悪い笑みを浮かべています。その笑いの底には、
お察しの通り、これはわしの妾だ。どうだね、いい女を掘り出してきただろ
う、という得意の色が潜んでいるのを感じました。おふみさんは素晴らしい美人というわけではありませんが、いかにも老人の好きそうな、稲瀬で下町趣味の注文にはまった気持ちのいい背格好と顔立ちをしていました。
そういえば、わしはお前さんの絵を見たことがない。西洋画を習っているんだから、肖像画なんかはうまかろうね。一つおふみの絵を描いてくれんか。
またか。
その時、おふみさんが眉をひそめ舌を鳴らしたのをかすかに聞きました。
普通に描いても面白くない。一つこの絵のような形で描いてもらえますまいか。
そう言って塚越は古ぼけた浮世絵を出しました。絵にはちょうどおふみさんのような背格好の女が描かれていました。女は古い家の縁側に腰掛け、泥で汚れた美しい足を手ぬぐいで拭いています。
まあうまかろうね、だなんて随分ですわ。あなた怒っておやんなさいよ。
いやいやいや、何もバカにしたわけじゃないよ。わしは古い人間だから、西洋画のうまいもまずいもわからぬから。
おかしいこと。わからないのならなおさらそんな言い方をするって方はないわ。
一本参ったね。失礼ながらどうか一つ頼みます。どうか一つ。
塚越は相変わらずニコニコと笑っていました。ですが目の表情はすっかり違っていました。一種異様に血走った目つきなのです。その奥に尋常ならざる神経が覗いているのを感じ、ゾッとしました。
まったくこの人は。ねえ、本当にお気の毒ですけれど、この人少し気が変だから手がつけられないんですよ。 当人の気が済むように真似事だけでもやってくださいな。
いや、すまないが、後日頼むよ。おふみや、試しに素足になって絵と同じ格好をしてごらん。きっと描きやすくなるだろう。
ええ、わかりました。
おふみさんは浮世絵の女を真似て左の腕を縁台につき、くの字なりに折り曲げた右足の指先を右手でつまみ上げました。するとその時、
ああ、その時の驚きを言い表すことは到底僕にはできません。
どうですか、この格好でよござんすか。
なんというしなやかな、なまめかしい体つき、もとい足なのでしょう。
はだけかかった着物の裾からこぼれている両足の運動、見事な素足の曲線、象牙のように白く潤沢に光を含んだ肌、特に丸くふっくらとしたかかと、優しいかかと。一人の男子として生きているよりも、この美しいかかととなって、おふみさんの足の裏につくことができれば、どんなに幸福でしょう。
なあ、お前さん。西洋のことは知らないが、昔から日本の女は、足の綺麗なのを自慢したもんだ。足を見せたさに、真冬だって足袋を履かなかった。それが、稲瀬ってもんだった。
見事ですよ、塚越さん。僕は、こんな立派な綺麗な足は、見たことがない。
ほう。もしや、お前さんも。
僕は子供の時分から、女の整った足を見ることに、闇がたい憧憬の情を起こしてきました。西洋でいうフットフェティシストなのです。僕はおふみさんのかかとのためなら喜んで死にます。
おお、嬉しいね。それなら何も言うことはない。余計なところは書かなくていい。足だけは丁寧に映しておくんなさい。
ええ、もちろんです。
ああ、もういい？
僕はその後、毎日のように塚越の家に通いました。絵の方はいい加減にごまかし、二人でおふみさんの足を眺めては三次の言葉を交換しました。
お前さんには白状しよう。わしは、おふみを縁台に座らせ、犬の真似をして、その足にじゃれついたこともある。あれ以上に愉快を感じることはない。
それから、絵の完成せぬまま、二月が過ぎました。その間、塚越の病はどんどん進み、体は痩せ衰え糸のようになり、便所へも行かれなくなりました。ついに塚越は店を親族に譲り、七里ヶ浜の別荘に引っ越しました。
お前さ、こんな遠くまでいつもすまないね。おい、おふみや、二人でまたあれを見せておくれ。
病人のくせにまたかい。水郷な人たちだね。
おふみさん、 お願いします。わわわわ。
ああ、やれやれ。
いいよ、いい。実に愉快だ。
僕は衰弱した彼に代わり、犬となっておふみさんの足に戯れました。それを眺める塚越は実に満足そうでした。同時に僕も彼と同じ刺激を受け、同じ快感の刹那を味わいました。
あら、噛んだね。何をするんだいこの人は。
おふみさんの足が僕の顔を踏んでくれた時、僕は誰よりも幸福でした。やがて塚越は見物するだけでは満足できなくなり、何とかしてあの崇拝するおふみさんの足に触りたい、そう願うようになりました。
おふみや、五条だからお前の足で額を踏んでおくれ。
塚越は絶え絶えになった息をあえがせて言いました。おふみさんは黙ったまま、芋虫でも踏んづけた時のような顔つきで、柔らかい足の裏を病人の額の上へ乗せてやりました。
おふみ、おふみ、このまま、このまま、お前に踏まれたまま、ああ、ありがとう。
塚越は無限の歓喜のうちに息を引き取りました。死んでいく彼には、おふみさんの足が自分の霊魂を迎える紫の雲に見えたことでしょう。彼の最後のうめきをおふみさんは聞いたでしょうか。その後、おふみさんは塚越の遺産を手に入れると、すぐにある俳優と結婚しました。
ああ、よく辛抱した。
先生、これで僕の物語はおしまいです。この老人の物語は、果たして何の価値もないものでしょうか。例えば人間の正常の根強さというような、そのような暗示が潜んではいないでしょうか。先生ならばきっとこの話を立派な小説にしていただけるだろうと固く信じています。大正8年5月、谷崎先生ご座右。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。